はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは結果を出す3つの基準ということでお話をしていきます。まず結論から先に言うとですね、3つの基準というのは、1つ目がやりたいかどうかで決めない、ね、やりたいかどうかで決めない。2つ目、効率が良いかどうかで決めない、効率が良いかどうかで決めない。3つ目、人から好かれるかどうかで決めない、人から好かれるかどうかで決めないということなんですね。まあ、今日の、トークテーマが失敗から学んだことということで、私の指導者人生でなるべく早く気がつきたかったなと思うこの3つのことを今日はね、まとめてお話をしていきます。まあ、よくですね、結果よりも内容が大事だとかですね、結果が全てじゃない、どれだけ努力したかにあるというふうに言われますね。まあ、確かにそうなんですけど、最近の私の考え方は、本当に内容が良ければ、本当に日頃の取り組み方が良ければ、何らか良い結果が必ず出るっていうふうに考えてるんです。うん。ね。結果は出なかった。だけどよくやったじゃないか。というのもまあ確かにあるんですけど、本当によくやれたんだったら、いい結果が出るっていうふうに私は考えているので、やっぱり結果にこだわっていくっていうことが、正しく日々のプロセスを評価できる唯一の方法じゃないかなって思うんですね。ここを多分多くの方に誤解されるっていうか反対をね、いただくところなんですけど、いや結果が全てじゃないと、ね、特に学生スポーツは日頃のね内容が全てだというふうにおっしゃる方もいると思うんですけど、うまく伝わるといいんですが、内容が全てだからこそ結果で判断していくっていう方が良いと思うんですよね。自分なりになんか満足してますと、ね、自分なりのやり方をやりました、ね、自分としては頑張りました、だけど結果は全く変わりませんということであれば、そのやっぱり内容が良くなかったっていうふうに考えて改善すべきだし、何らか良い結果が、ね、出てると、うん、なんか行動が変わってるとか、データで取ったら数字が明らかに違うとかですね、勝率が上がってるとかっていうことであれば、やっぱりその日頃の取り組みが良かったってっていう風な振り返りができると思うんですよ。うん、だから私の考え方としてはね、日頃の内容、これを評価するには結果で、振り返るということがやっぱり一番かなという風に思っていて、うん、勝ちにこだわることでね、学生スポーツっていうのは成長があるし、ね、負けてもいいと、強くなくてもいいというような日々のね、活動ではやっぱりそこは成長にもつながらないのかなというのが私の考えになります。まあこれ、最初のね、指導者人生の最初の頃は、まあ負けてもいいと、楽しければいいというように思ってた時期もあったんですが、やっぱりそれだと、日々の内容が伴ってこないと、結果を求めるからこそ日々の内容が良くなり、結果によって内容を振り返るというふうにした方がやっぱり私としては成長につながるかなと思ったので、うん、まあ立場はね、アマチュアであっても、プロとして結果にこだわっていくっていう姿勢でやっていきたいっていうのが私のまあ一つの信念なんですね。で、その上で、じゃあ結果を出すためにね、大事なこと、うん、これをやったら逆に言ったら絶対結果がいい結果が出ないというやり方を3つまとめてお話をすると、1つ目がですね、やりたいかどうかで決めないっていうことですね。まずこのやりたいかどうかで決めないっていうことは、うん、以前もお話したことあるかもしれないかな、バスケットボールをやるのか、サッカーをやるのか、それとも、なんか芸術でね、小説家になるのかみたいな、こういうものっていうのは選んでいいんですよ。自分が向いてるものっていうのは選んでいいんですね。ただひとたびバスケットボールをやりますと決めたら、好きな練習も嫌いな練習も人だからあるんですけど、必要なものは全部やるというぐらいのつもりでね、やっていくってことが必要なんですね。バスケットボールで一番になることを決めました。ね。したらシュートは好きだからやります。だけど、ディフェンスの練習はあまり好きじゃないからやりません。ね。声を出すのも好きじゃないからやりません。ね。腕立て伏せも好きじゃないからやりません。でもシュートは打ちます。これだと結果が出ないんですよね。指導者で言うとですね、練習の指導は好きだからやりますと。ただ、試合の指導はあまり好きじゃないから、研究しません。ね。日頃の練習は好きですと。ただ、選手勧誘、リクルート、それから広報活動、こういうのは好きじゃないからやりません。だと、やっぱ結果が出ないんですよね。であれば、やっぱりゲームの指導も、練習の指導も、ね、対人関係の指導も、生活指導も、そして、選手勧誘も、これ全部やるという、やりたいかどうかで決めない。自分が何をやりたいかじゃなくて、何やったら結果が出るかで、行動を決めていくということが、これすごく重要じゃないかなというふうに思います。まあ、これが一つ目ですね。で、2つ目は効率が良いかどうかで決めないということで、まあ、これもよく私が失敗しがちなところなんですけど、もっといいやり方があるはずだというふうに考えるのは大事なんですが、もっと楽して、もっと 短時間で、もっとですね、速攻性のあるやり方がないかなっていうふうに考えすぎると、先ほどの一番と同じで、何か、これはやらない方がいい、これはやった方がいい、みたいな感じでね、変な取捨選択になって、結局自分が、必要だと本当は思うんだけれども、あんまり好きじゃないことっていうのに取り組めなくなるんですよね。効率が良いかどうかで決めない。だから、まあこれは何だろうな、受験勉強とかで例えた方がいいかな。受験勉強とかでとにかくやっぱり、どこまで行っても今の日本の受験勉強って、いわゆる暗記ゲームじゃないですか。結局は、どれだけ勉強量を費やしたかで決まるじゃないですか。だけどそれをより少ない時間でね、勉強するとか、より効率のいい、やり方で勉強するとか、確かにそれもあるんだけど、まあ、それによって日頃の勉強量が絶対的に足りてなかったらいい結果出ないじゃないですか。まあそんなような感じですよね。だから効率が良いかどうかで、だけで決めていくと、結局楽な方に流されますよということは私の経験上思うことなので、効率が良いかどうかで決めないと。無駄かもしれないけど、いいと思ったらやってみると。ね。1ミリ自分の成長、自分の結果を出すことにつながるんだったら、ひとまずやってみるというような、とりあえずやってみるっていう、この精神がすごく重要なのかなと思いますので、2番目に効率が良いかどうかで決めないということを挙げさせていただきました。で、3つ目、人から好かれるかどうかで決めないということで、ここが一番難しいんですけど、やっぱり言うべきことは言うと。やるべきことはやるということですよね。例えばそうですね。生徒にね、いろんなことを注意するということも、指導者からするとね、技術的なそのアドバイスはともかくとして、なんかこう、生活指導とか、何かこうね、人間関係に関するものっていうのの指導っていうのは、これ非常に、言ってる側も嫌になりますよね。やっぱり、人のこの心をね、しっかりとこう、掴まなきゃいけないからね。そういうことじゃダメだろうと。人としてどうなんだというようなことを言うっていうのは勇気がいることだし、やっぱりできれば言いたくないということもあると思いますね。それからなんか注意するっていうことに関してもですね、得意じゃないっていうこともあると思います。だけれども、本当にそれがいい結果につながるものにあれば、やっぱり言うべきことは言うということも必要だと思うし、やるべきことはやるっていうことですね。人からたとえ嫌われたとしても、やっぱりしっかりとですね、その結果を出すためにこっちの方がいいんだというふうに思ったんだったらそれをやるという、やっぱり勇気が必要ですよね。だから人から好かれるかどうかで決めないと。みんな仲良くと。ね。なんかこれでちゃんとこういうふうにね、この子、試合で使ってあげなきゃいけないかなとかですね、これをやったらね、どういうふうに思われるんだろうとかですね、そういうことを考えすぎるとやっぱり結果から遠のいていくのかなと思いますので、この辺のですね、人から好かれるかどうかで決めないと。結局、人から好かれるっていうことは、誰からも嫌われないっていうことであって、それはなんか、なんていうかな、平均的なことしかできないんですよね。何かこう突出したことをして、いい成果を出そうとするんだったら、やっぱり、ある意味反対意見だとか、そういうものが、増えてくるのは当然のことで、人から好かれるかどうかで決めないってことは結構重要なのかなと思います。はい、ということで話まとめていきましょう。私のね、指導者人生の中で、やっぱり、努力こそ大事だと。結果が全てではないという考え方。これは、確かに言葉としてはそうなんだけれども、本当にいい努力ができているんだったら、いい結果が必ず出てくるはずだというふうに考えているっていうのが、私のね、今までの失敗経験から学んだことであるということですね。で、結果を出すための3つの基準ということでやると、1つ目はやりたいかどうかで決めないと。ね。2つ目は効率が良いかどうかで決めない。で、3つ目は人から好かれるかどうかで決めないということで、結果が少しでも良くなる、1ミリでも1%でも良くなる行動だったら、すべてやると。ね。めんどくさくても嫌でも、ね。これは違うんじゃないかなとちょっと思ったとしても、とりあえずやる。やってみるということで、そこから結果を検証して、また次の結果につなげるということを繰り返すということが、やっぱり正しい取り組み方であり、こういうのがプロのね、姿勢なのかなというふうに思いますので、今日はこんなお話をさせていただきました。ということで、もうちょっとだけお付き合いください。お話し続けます。はい、ということで、今日の放送いかがだったでしょうか。1ミリでも面白かったなと思った方は、ぜひハートマークのいいねのボタンを押しておいてください。また、チャンネルのフォローしていただきますと、私の、チャンネルがフォロー中というところに現れますので、お手元に放送が届きやすくなります。ぜひとも、放送、明日も聞いていただきたいので、チャンネルのフォローよろしくお願いします。さて、昨日の放送、なりたい自分を決めようということでお話をしました。まだ聞いてない方は、このチャプターのリンクから聞いてください。コメントいただきました、長倉さん。なぜ勝ちたいのか。永遠のテーマですね。そうですね。日頃からね、私の放送を聞いていただいて、何らか長倉さんのヒントになれば嬉しく思います。よろしくお願いします。 宮崎先生、なりたい自分を決める深いテーマですねと。私は教員になってから1校目が3年、2校目が5年、3校目は特別支援で自分のチームがなく、4校目 5年、ほとんど部員不足のチームを指導する期間が長く、単純に勝ちたいと思う意が強くありましたと。また勝てなくてもスポーツを通して、将来立派な社会人になってほしいという思いで指導してきましたと。今も常に勝ててるわけではありませんが、根底は同じだと思いますということで、ありがとうございます。今日のお話もそれに、通じるものがあったからと思いますので、ぜひまたね、アウトプット聞かせてください。シンジーさん、ちょうど最近息子がにどんなプレーが好きか聞いて、アシストパスと答えたので、ジェイソン・ウィリアムスの動画を見せるということがありましたと。ああ、なるほどね。小さい子供は、かっこいいと憧れて真似る。それで全然問題ないと思ってます。ということで、そうですね。これすっごくいいことだと思います。私も、憧れの選手を見つけようとかね、よく生徒たちに言ったりしますけれども、すごくいいアプローチだと思います。ちなみに私もジェイソン・ウィリアムスは大好きでした。シンディーさん、ありがとうございます。そしてトレイさん、なかなか他人を変えることはできないけれども、可能性の塊である生徒たちの何らかきっかけになったら、勝ちに向かって走り続けることで何かが残せるように思って、今日も大きい声で生徒の名前を呼んでいますということで、そうですね、やっぱり結果にこだわっていくということで、何らか必ずいい取り組みだったら結果が変わっていくということで考えていただいて、今日の放送も参考になさっていただければ嬉しいです。ありがとうございます。ということでですね、今日の放送の発見、感想、気づき、質問などなどありましたら、ぜひとも、コメント欄にてお寄せください。よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日宮原が記事を投稿しております。ちょっとボイシーでは表では出せないなというようなね、私の実体験に基づいたものを記事にして、週の前半でそれをシェアと、週の後半ではメンバーの皆さんの、質問に本気で答えるということをして、あなたのチームをサポートいたします。そんな研究室となってますので、昨日もね、加入していただいた方、多くいらっしゃいました。ありがとうございます。もしよかったらこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。